Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース、1687回、6月4日です。皆さん、万事まして、みっつぁんです。そしてすきちゃんはまだ仕事から帰ってきません。何にも連絡がないんでね。まあ月曜日だからバタバタしてんのかなって気もしますが、お昼にメールした時にはね、特にトラベってるとかっていう話はねしてなかったんですよね。なので7時ぐらいに帰ってくるかなと思ってたんですが、甘かった。江口さんこんばんは、マレムさんこんばんは、はい、今日も一日暑かったですね。梅雨前の晴れって感じですけどね。明日の夜からかな、島根は雨が降り出すんで、多分この雨で、島根県梅雨入り、水曜日の発表でしょうね。明日はまだ多分発表ないでしょうからね。水曜日あたりは梅雨入り宣言ということになるんじゃないかなと思いますけども。あ、お散歩さんこんばんはです。はい、皆さん夜更かしの準備できてますか？今夜日付変わって午前2時からですよ、 WWDC。 もう私は多分起きてると思います。元気のはずなんで。はい、何が出てくるのか、また本編の方でねニュースいろいろ上がってたんで紹介はしますけども、なんかハードウェアは出ないっていう話が先週頃あったのに、またハードが出てくるようなね話がちらほらとね、出てきてますんでね、何が本当なんだろうってね、よくわかんないですけども。あ、江口さん、月始めは忙しい。うん、月ちゃんとこの会社、月末月初はね、まあまあ忙しいんですよ。ただ一時のね、ブラック状態からはね、抜け出してるんでね。まあ単純に月初で忙しいのか、もしくは何かトラブったのか。まあ月初といっても先週の金曜日が月初ですからね、正確には。はい、まあ、間に合えば途中からスキちゃん参加してくれると思いますんでね、スキちゃんファンの皆さんは期待をしておいてください。期待をしておいてくださいというか、期待を裏切る可能性大かもしれませんけどね。はい、今週の配信の予定を最初にお伝えしておきますが、木曜日は配信お休みです。私がですね、町内の文化教養部の部会が古見線であるんでね、そちらへ参加しなきゃならないんで、 曜日はお休みです。そして金曜日空海 IT ニュースはお休みします。ただしツイキャスはするかもしれません。どういうことかいって感じですけどね金曜日仕事が終わったところでね、私ゴーツへ向かって走りますんでね、ニュースはちょっと読めないかなと。ニュースは読めないけどツイキャスはもしかしたらするかなという予定を今立てておりますんで、木曜日は空海 IT ニュース、まあ、配信自体がお休みで、金曜日はニュースはお休み、配信はするかもしれないというね予定で動こうと思っておりますんで、今週はまた3日しか空海 IT ニュースとしての配信はね予定をしてませんので、よろしくお願いしたいと思いますよ。あぶちゃんこんばんは。はい、というわけで、まあスキちゃんいつ帰ってくるか分かりませんけど、とりあえず本編の方やっておきましょうかね。それでは本編の方をやっていきたいと思いますよ。 URL を一人でコピペして貼り付けてというね、なかなか大変ですよはい、まず最初は宇宙ネタからいきたいと思います。アストロアーツさんの方にあった記事です。金井さんが ISS から帰還ということで、昨夜ですね無事地球に戻っていらっしゃいました。昨年12月から国際宇宙ステーションに長期滞在していた金井さんたち3名が搭乗したソユーズ宇宙船が6月3日カザフスタン共和国に着陸しましたということで昨日の日本時間18時18分、3名を乗せたソユーズ宇宙船が国際宇宙ステーションから離脱、そしてエンジンを噴射して大気圏へ再突入して、まあ、パラシュートでゆらゆらと降下して、日本時間21時39分に無事カザフスタン共和国の平原に着陸しましたということですね。金井さんインタビュー受けてらっしゃいましたけど、なんか帰りはジェットコースターのようだったとかってね言ってらっしゃいましたね。天候があまり良くなかったのかな、でも映像的にはなんか晴れのとこへ降りたようには見えたんですけどもね、風があったせいなのか、結構揺れたようですねジェットコースターのようだったと。スキちゃんは絶対乗れないな、はい、ということで、まあ、約半年にわたる、国際宇宙ステーションでの任務も完了して帰ってこられましたということですねはい、まあ、日本人の宇宙飛行士としては通算8回目ということはそうですね。金井さん、もともと自衛隊の医者さんなんですよね、はい、そして、日本人宇宙飛行士では4人目となる船外活動も、行ったと、6時間にわたるロボットアームの部品交換作業に当たったということはそうですねさんお疲れ様でしたということですね。のぶすみさんこんばんは。残り2人の名前が出ていないのでかわいそうだと思うのでここで載せときますアントン・シュカプレコフさん、ロシアの方ですね。そしてスコットティングルさんNASA の宇宙飛行士の3名ということですね。 このアストラーツさんの記事にはね、金井さんの名前しか確かに出てこないんですよね。はい、まあ、3名の方が無事地球に帰還しましたということで、お疲れ様でしたというところです。はい、それでは次の記事ですよと。ここからは IT ネタですね。まずはギズモードジャパンさんの方にあった記事です。 WWDC2018 前夜を迎えた現地の様子ですということですね。現地の写真がギズモードさんの方に上がってます。これは何だろう、パラソルの手前にあるのは何、なんかオブジェですかね。これはこの WWDC 用に作ったオブジェかなって気はしますが、カリフォルニアサンノゼは28度ぐらいだそうですね。結構暑いかな。そして会場となる、マッケナリーコンベンションセンター、5000人が入るホールでキーノートが行われるということだそうですね。現地は WWDC 一色って感じですね。機会があったら本当は行ってみたいなと思うんですけどね。とてもとても参加費払えませんよ、高くて。クラウドファンディングかなんかして旅費稼ごうかな。でも現地行ってもな、英語わかんないしな。あの娘さん、 JAXA のホームページから転記してくださったんですね。ありがとうございます。イクラムさんこんばんは。仕事終了お疲れ様です。はい、まあ、現地では準備が着々と完了しているというか、もうほぼ完了してるんでしょうね、時間的には。はい、そしてまあ今夜キーノートからスタートなんですけども、それに関する記事が、エンガジェットさんとギズモードさん、現地から情報をお伝えしますよというニュースが上がってますので、これ2つ URL 続けてあげときましょうかね。まずこれがエンガジェットさん、そしてギズモードさん、こっちかな。リンクをコピーして、URL を貼り付けてと。はい、なりましたね。それではまず最初は、エンガジェット日本語版の方の記事から紹介したいと思います。新型 iPhone SE や MacBook Pro が発表されるとの噂も…Apple 発表会を日本語で楽しもう、5日深夜25時30分より直前予想開始ということで、こちらはエンガジェットさんと、あとマックウェブキャスターさんの紹介が上がってますね。マックウェブキャスターさんの方は25時30分1時半から、関係者らによる直前予想やイベント終了後にはエンガジェットスタッフを交えた反省会、感想戦番組 朝鮮、これなんか打ち間違いのような気がするな、も配信予定ですという記事ですね。そしてギズモードさんはこちらはテキストで、記事を多分上げてくれるはずですよね。先ほど上げた URL で、更新されていくということだそうですよ。そして佐藤さんのマックと過ごす日々、こちらの方ではこれ以外の、イベントに合わせた配信とかのね URL とかをね紹介してくれてますので、こちらの記事も、上げておきたいと思います。こちらで紹介されているのは、ライブストリーミングとして、まあ、公式のライブストリーミングがありますよということですね。視聴できる環境は iPhone、iPad または iPod Touch の場合は iOS10 以降のサファリで、 Mac の場合は MacOS Sierra 10.12 以降のサファリで、Windows の場合は Windows 10と Microsoft Edge の組み合わせで、 Apple TV は第2世代以降で、最新の Apple TV ソフトウェアまたは TVOS がインストールされていることで、ブラウザですが Chrome または Firefox の最新バージョンでも見れますということですね。クロームサファイア、ファイアフォックスは今回が多分初めてなのかなと思いますけどね、対応が。で、こちらで紹介されているのが Mac Web キャスター、ワンボタン、それから 119Mac。で、テキストによるリアルタイム中継が、ギズモードさん。これ日本語でですね。あと、英語による、リアルタイム中継、テキストによるリアルタイム中継。シーネットさんとか紹介がされています。私は多分 Mac Web キャスターとワンボタンを、右と左で聞きながら現地の中継映像を見ながらという形になると思いますけどもね。お散歩さん、参加費交通費などで50はかかるかな、キーノート聞くだけではもったいない確かにねまあ金かかりますよ。各セミナーもアプリから見られるので、個別に開発チームのラボコーナーに相談を持ち込むくらいでないとと合いませんね。私はコアオーディオチームに聞きたいことが山ほどあるけど予算がこれでお散歩さんが言ってもらえ、お散歩さんに言ってもらえばいいんだな奈々ちゃんこんばんは。まあ確かに今 iOS 版の WWDC のアプリで見れますからね、それぞれのセッションに関しては。まあ、よっぽど自分で何かを聞きたいっていう場合は現地に行かないとダメなんでしょうけどもね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはどちらの記事かな、とりあえず URL を先上げときますかね。けいちゃんこんばんは。なんか今日どこ、旭川、函館、日本で一番暑かったって言ってましたねマジかって感じですけどね。あ、そうそう、帯広だ、帯広で今日、帯広が今日日本で一番暑かったんですよ。 最高気温34度。北海道から雪が消えちゃうんじゃないって気がしてなくもないですけどね。もう北海道は寒いという概念は捨てないといけないかもしれませんね。明日も30度、明日も暑くなりそうですよ。はい、こちら愛はありがとうさんにあった記事です。豆知識 WWDC についてシリに尋ねるということで、先週英語で尋ねるとシリちゃんが答えてくれるというのがありましたけども、現在日本語で質問しても答えてくれるようになってるみたいですよ。例えばですね、 WWDC はいつから？
アップルの2018年世界開発者会議はカリフォルニア州サンノセにあるマッケンナリーコンベンションセンターで6月8日まで開催中です。
開催中ですっていうか、もう開催始まってることになってるんだけどな。この紹介した記事の中では開催されますっていう風になってるんですけども、今シリちゃんに聞くと開催中に変わってますね。そしてWWDC では何が発表されるの？
発表内容ですか？私が聞いた話によると、あった驚く最新のでちょっとうっかり話してしまいそうになりました。危ない危ない
危ない危ない。あっと驚く何かが出るってね、教えてくれるんですよね。はい、ということで皆さんもシリちゃんに聞いてみてください。多分答えは同じ答えしか返ってこないと思いますけどもね。散歩さん、翻訳につかない、ん、翻訳はつかないけど技術的な話ならなんとか。毎年気になるセミナーはちゃんとチェックしてます。さすがアメリカンさん、こんばんは。あ、そうそう、お散歩さん、またこれ卵になってますよ。なんで？おかしいね。あ、アメリカの日付がすでに変わってるから開催中になってるんだ。ケイちゃん、今夜、そう、今夜24時からじゃないや、26時から。日付が変わって午前2時からですよ、WWDC。夜更かしの準備はできてますか？それでは次のニュースですよと、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事ですね。URL を貼り付けて、はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。WWDC18 参加者向けのノベルティは今年も G ジャンとピンバッジという記事が上がってました。参加者に配られるアイテムですよね。G ジャンとピンバッジが配られるということだそうですね。これ G ジャンはもう色が一色なのかな、茶色っぽいじいちゃんですね。そしてピンバッジが、あ、かわいい。クマさん？あとアップストアのロゴの中にあるあの三角形みたいなやつ？ハンバーガー？これは Google に喧嘩売ってんのか？そしてね、これ WWDC18 で日本人の方には日本の国旗のピンバッジが配られてるのかな。まあこれは現地参加しないともらえないですからね。 これサイズ選べるのかな、じいちゃん。ちょっと気になりますけど。けいちゃんお散歩さん生まれる前の姿に。お散歩さんは鶏から生まれたのかい？お散歩さんいつもはマックのサファリで聞いているから気がつかなかった。ああ。アプリで見るとちゃんと卵に見えてるんですよね。クラムさん明日は午後出勤。え、まさか WWDC があるから。散歩さんアプリの問題なのかな。だと思いますけどね。あ、また卵に戻ったお散歩さん。JDC の第1回は Apple コレクションのバッグをもらいました。2回目は行かなかったけど、ニュートンがもらえたらしい。ああ。なんかもらえるんですよね。高い3回払うわけですから。で、今日の WWDC で、ハードは出ないよという話を先週ニュースでお知らせしたんですが、どうも今日になってハードウェアも出るぞという話がちらほらと出てきてます。あれ、あ、上がった、上がったね、はい。気になる気になるさんの方にあった記事です。更新されない。なぜだ。なぜだなぜだ。ちょっとお待ちくださいね。なぜページが更新されないのかな。はい、ちょっと待ってくださいよ。記事を見てる iPad がなんか調子がおかしいぞ。iPad Pro に乗り換えろという嫌がらせか。ちょっと待ってくださいね。で直ったかな。あ、来た来た来た来た。はい、キーナーキーナーさんの方にあった記事です。アップル MacBook Pro 15インチに6コア 32GB モデルを追加か。未発表モデルのベンチマークデータが登場ということで、元記事は Apple Insider さんの記事ですけども、ベンチマークソフト Geekbench のデータベースに最新 MacBook Pro と見られる機種 ID MacBook Pro 14.3 の未発表モデルのベンチマークが登場したことが分かりましたということですね。搭載されている CPU は現行モデルでは採用されていないインテルコア i7-8750H6 コアで、コーヒーレイク世代のものでラムは 32GB となっていますということで、今までは Core i7 4コアが一番、まあ、早いモデルだったんですけども、どうも6コアが乗ってくるということで、今日発表があるかもということだそうですよ。6コアになると高くなるのかな。まあ当然高くはなるんだろうな。もうちょっと待って6コアにしてもよかったかな。お散歩さん、 JDC は参加費は5万円でした。もっとも当時のデベロッパー会員は15万ほどだったけど。え、デベロッパーの会費が15万？そんな高かったの。今1万円ぐらいですね、確か年間。ギーですね。ジミーちゃんバーンズ、イクラムさんそろそろ Mac mini を出してほしい。 ですよね。まあ、組にどうなっちゃうんだろうな。最近音沙汰がないですよね、マックミニ。はい、それでは次のニュースですが、これももしかしたら発表があるかもよと、まあこれはちょっと発表があるかもという噂は先週は出てはいたんですけどね。URL 上がりましたね。こちら iPod ラブさんの方にあった記事です。 iPhone SE 2018の発売日は6月15から18はてなという記事が上がってますね。iPhone SE 2018年モデルの発売日の情報として6月15から18というものがありますと。これは、フランスの広告代理店からリークしたという画像ということで、信頼性は微妙ということだそうですね。まあ6月15から18ってことは WWDC 開幕して1週間なんでね、ありかって気がねしなくもないですけどもね。通常モデルは秋に、 SE はこの WWDC にっていう可能性がもしかしたらあるかもよということみたいですね。まあ本当か嘘かはもうちょっとすると8、9、10、11、12、13、もう6時間ほどすると真相は明らかになりますけどね。それでは次の記事ですよと。サンボさん、今と違ってネットが使えなかったので毎月数枚の技術資料入り CD ロムが送られてきたり、ハードが2セット半額近くで買えるという特典もあったから。Mac が2セット半額で買える、で会費が15万。まあ元を取ろうと言えば取れるのか。なるほどね。はい、それでは次の記事、こちらも iPod ラブさんの方にあった記事です。 MacOS 10.14 で実装されるダークモードが明らかになるという記事が上がってました。WWDC2018 で正式発表前に正式発表前に MacOS 10.14 で実装されるダークモードの全容が明らかになりましたということですね。全体的に黒を基調したものに変わる、まあ、変えられるですね。なんか慣れてないと見にくいような気がすんなまあダークモードに慣れればそれはそれでいいのかなって気はしますけどね。はい、まあ、ダークモードの発表もあるんじゃないのかなとだそうですね。あ、すきちゃんこれから帰るそうですよ。なんとか参加できそうですね。ちょっとすきちゃんに返事しときますね。了解って。はい、それでは次の記事ですが、こちら愛をありがとうさんの方にあった記事ですね。 URL を取って、おむすみさん、ダークモード目に優しい感じがするから好きかも。 あ、まあ確かにチカチカしなくなるかもな、明るすぎて。はい、愛をありがとうさんにあった記事です。アップル公式サイトからアップルストア新店舗オープン予告、2018年予定が消えたという記事が上がってました。アップル公式サイトに掲載されていたアップルストアの新店舗オープン予告が消えてしまいましたと。アップル新宿のオープン告知後に2018年予定としてビジュアルイメージのみ公開していたものですということでね、はい、2018年中に日本であと2つ新しいストアが出るんじゃないかと皆さんを期待させたアップルのロゴですが、これが消えてるということだそうですね。あとストア一覧ページが更新されてて、今までトップに掲載されてた表参道の写真が新宿に差し替えられていますと。まあ、表参道よりも新宿の方が新しいからということなんでしょうけどもね、うん。まあ、消えたといってもこの2018年予定っていうのがなくなったという意味では多分ないと思うんでね、まあ、アップルストア新宿の時のように直前になってまた復活するという可能性もあるのかなという気がしますけどもね。マルームさん、コマンドライン操作のコンピューターはみんなダークモード。ああ。でもコマンドラインは字が緑だったですよ。散歩さん、当時の Mac は上位機種なら1セット100万円弱だから軽く元は取れます。ちなみに初回は入会金を含めたら40万円ほどでしたよ。わお。段ボール10個分ほどのドキュメントとフロッピーが送られてきました。ああそうか、昔はフロッピーで送られてきてたのか。Mac のような GUI が出た時には紙を見るように妙優しいって言われてたはずなんだけど、不思議ですね。うん、かくさんこんばんは。はい、それでは次の記事ですが、こちらは Mac お宝鑑定団さんかな、URL をペーストと、はい、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップルインフィニティループ iMessage の吹き出しアイコン T シャツを追加という記事が上がってました。アップルの旧本社にあるアップルインフィニティループで販売されている T シャツにアップルウォッチの内部構造をネオンカラーで表した T シャツと iMessage の吹き出しにハート型絵文字を表示した T シャツが追加されていましたということで、はい、旧本社のストアですね、こちらの T シャツのデザインが2つ追加されてたということだそうですよ。まあ行かないと買えない代物ですけどもね、誰か買ってきてって誰も行かねえよって感じですね。では次の記事はこちらは気になる気になるさんの方の記事ですね。URL を貼り付けます。気 になる気になる、そのほにゃっときです。アップルジャパン公式サポート動画、 iPhone や iPad で書類に署名する方法を公開という記事が上がってました。この動画では iOS のマークアップ機能を使用してメールに添付されている PDF や画像に署名をして返信できる機能が紹介されており、テキストや図形を追加することも可能となっていますということで、 PDF の書類に、署名をして送り返すっていうやり方の紹介ですね。私はこれよりもあれなんですよね、あのアップルストアとかで買い物した時にサインするじゃないですか、あれがいつも書きにくいんですよね。ソフトバンクの契約の時もそうだけど、あれをきれいに書く方法かなと思ったんですけども、どうもそうじゃないんですよね。これはこれは PDF ファイルに自分の署名を追加できるやり方の紹介という動画だそうです。気になる方は、リンクにある動画を見てみていただきたいと思います。はい、それでは次の記事ですよと、こちらはインターネットウォッチさんの方にあった記事ですね。インターネットウォッチにあった記事です。アップルを語り、 Amazon.co.jp の偽サイトへ誘導するフィッシングメールが拡散中ということだそうです。なんでアップル語って Amazon に誘導するのっていうね、ちょっと気になる記事ではありますが、アップルを語り、 Amazon.co.jp のフィッシングサイトへ誘導する不審メールが拡散されているとして、フィッシング対策協議会と日本サイバー犯罪対策センターが注意喚起情報を出していますと。誘導先となるフィッシングサイトは6月4日13時時点でも稼働中ですということですね。メールの件名にアラート、あなたのアカウントは閉鎖されますって書いてあるらしいですね。メール受信者の Apple ID に異常な操作が検知されたため、記載されたリンク先のサイトでアカウント情報を更新するよう促してきますと。リンク先は amazon.co.jp の偽ログインページとなっていますということで、なんでアップルとアマゾンとひっつくんだろうっていうのがね、非常に疑問ではあるんで、多分このメール受け取られた方はは？っていうふうにね思うんじゃないかなと思いますけどもね。まあ引っかかる人はそんなにいないと思いますけどね。ジニちゃん、最近はリコーの保守メンテナンスのサインも液晶画面にサインする、 あれやりにくいですよね。あの iPad Pro と Apple Pencil の組み合わせだと書きやすいんですけどね、あの普通のスタイラスペンで書かせたり、 Apple Store は指で書かせますからねあれなんとかしてよって気がしますけど。マルエムさん、このメールほぼ毎日来てます。来てるの？あ、江口さんのところにも来てるの？うちには来てないけど、困ったちゃんですね。まあこのメールちゃんと読んで引っかかる人はいないとは思いますけどね、まあ、引っかからないように十分気をつけてくださいね、はい、それでは次の記事ですよと。まだ好きちゃん来た気配はないね。たまに記事読んでるとスキちゃんのリクエストを見逃しちゃうんだよな。マレムさん転送しようかいらないいらないジミ ちゃん職場のアドレスにも来る Apple ID じゃないのにね。うん、どこで情報仕入れてくるんでしょうね。はい、それでは次の記事、こちら愛をありがとうさんにあった記事です。ワイヤレス充電を妨げない着脱スライド式落下防止リングアイリングリンクとアイリングスライドという新製品の紹介ですね。株式会社ユニークから iPhone 用の落下防止リングアイリングシリーズのワイヤレス充電対応モデル2種が発売され、まあ、されてますということで、私はバンカーリングをシリコンケースの裏にペタッと貼り付けて普段使ってるんですけどもね。ただこれがある関係でワイヤレス充電を今まで一度もしたことがないんですよね。ケースつけたままでは当然これワイヤレス充電反応しないはずなんでね。といってケースを外すのもめんどくさいなと。あ、シリコンケースなかった、ハードプラスチックのケースだった、私が使ってるのはね。で、リングも使えるしワイヤレス充電にも対応できるよというね、2種類のアイリングシリーズがね新発売だそうです。まず1つ目がアイリングリンクというやつですね。これは、粘着パッドを備えた台座部分とリング部分をスライドさせて着脱が可能ですと。色は全5色、お値段は税込みで2894円ということで、現在、このユニークダイレクト楽天市パテンというところでね販売中です。そしてもう一つがアイリングスライドということで、これはリング部分をねスライドさせて充電の邪魔にならないようにしようというケースですね。 iPhone ケース一体型ワイヤレス充電時にはリングを下の部分へスライドさせられますと。 iPhone X、8、8 Plus 用の3サイズ、それぞれブラックとクリアの2色のカラーバリエーションで、お値段は税込み3218円、同じくユニークダイレクト楽天市パテンで販売中ですということで、収録前に確認したんですけども、どちらも全色、全機種在庫はあります。今注文したら、いつって出てたかな、6月の二十何日って出てたような、だからまだ発売されてないんですよね、予約受付中ですね。すべて6月28日発売ということになってますんでね、月末には届くんじゃないかなということですね。私はこのスライドで外せる方がいいかな、アイリングリンク。まあ3000円ほどなんでね、ちょっと買ってみようかなと思ってます。ワイヤレス充電ができなくて嘆いている皆さん、ぜひこれ使ってみてはいかがでしょうか。お散歩さん、液晶の表面が滑りすぎて余計に書きにくいですね。 iPad 用にわざと紙のようにザラザラしたフィルムがありますね。あ、そうですね、あの書き心地が紙っぽくなるやつというのがありますね。はい、月ちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
お疲れっつー
部屋暑いでしょ。
27.9 度。
あ、でも北海道よりも涼しいじゃん。
え、
北海道よりも涼しいじゃない。
なんでそうなの。
今日一番気温が高かったのは北海道ですよ。
あ、そうなんだ、
うん。北海道で29度だったかな、日本で。
29度、
うん、日本で。あ、ごめんごめん、29度じゃなくて34度。34度。帯広で29度。帯広で34度。
うそ、
本当。
こんばんはです皆さん。 何これ、ジミーちゃん、
ん、
お付き合い記念にプレゼントしようと思ったけど間に合わないのでなしに。
ああ、あのバンカーリングみたいな、
バンカーリング、
うん、
ああちょっとチラッと聞いとったちょっと、ああ
うわ
ちょっと待ってください、しゃべって、
うん何した、
ちょっとなんか言いたかった、
ぶつけた、
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 はい、よいしょ、よいしょ、
はい、それではニュースは最後ですよ。 URL 上げた、あ、もう貼っちゃった、
あ、早いわ
C ネットジャパンにあった記事です。空間に落書きできる Google の AR アプリ Just Align、 街でも合法グラフィティという記事が上がってました。Google は空間へ仮想的な落書きができるスマートフォン用アプリ Just Align について、これまでの Android 版に加え iOS 版の提供を始めましたと。さらに複数のスマートフォンで落書きを共有して描く新機能も搭載したということで、空間に線が描けるアプリです。今まで Android 版しかなかったんですが、これが iOS 版もリリースされましたよーってことですね。
え、写真に絵が描けるの？
写真じゃなくて空間に。
空間？
うん、
空間、
この Just Align はスマートフォンのカメラを通して見える背景に対し仮想的な落書きを施せる拡張現実 AR アプリです。2018年3月に Android 版をリリースしたところ、多くのユーザーが AR 落書きを Instagram や Twitter へハッシュタグシャープジャストアラインをつけて投稿しているということですね。で、新たに追加された落書きの共有機能は、複数のスマートフォンで同じ AR 空間に対して落書きが描けますと。共有させたい2台のスマートフォンを近づけ、画面右下の人型アイコンをタップすれば落書きが2人で楽しみますと。もちろん Android と iPhone の間での共有も可能ですと。
面白そう、
うん、空間落書きができるそうですよ。
ただ問題なのは絵が下手なことだよな。
ああ、それはどうにもならないな
センスもないし、
あとこれね、ちょっと慣れないと書きにくいかもしれない。
これペンで書くの？
違う、画面を指で触ってスマートフォンを動かすとそこに線ができるんですよ。
スマートフォンを動かす？
そう、指で触ったところに線が残っていくんですよ。
スマートフォンを動かすの？
スマートフォンを動かすんです、これ、
ね、それなんかすごい難しそう。
あのね、空海ってやってみたけどなかなか難しいですよ
いや、三つ辺あれじゃない、指噛まれとるけじゃない。
いやいやいや、右手でやってるから大丈夫、関係ないよ、はい、ということで、まあ、
面白そう、これ
ちょっと面白いかも。皆さんも落としてみてはいかがでしょうか。無料でダウンロードして使えますよ。
落とす落とす
はい、ということで本編以上です。長住さん、34度がどれくらいの時間続いたわかる、わかりやすいアプリがあるといいですよね。ん？34度がどれくらいの時間続いたかがわかるかな。
まあそうでしょ、
うん、アメリカンさん、昔は夏休みは暑いので北海道や信州によく行ったけど、今は北海道は梅雨もあるし本州より暑いみたい。うん、異常気象だよな。江口さん、北海道は湿度が低いので体感温度とか不快指数は低いと思う。ああ、それはあるかもね。 ジミーちゃん、お前の母ちゃんでべそ。なるほど、難しい。あ、書いてみたの？
書いてみた。
お前の母ちゃんでべそって。そのお前って誰だよ。
なんであれ、お前の母ちゃんでべそっていうあれなんだろうね。
わかんない。見たってこと？友達のお母ちゃんのデベソ。
それはわかんねえけどさ。ツイッターのコメントは。2日の日に1686回を上げて、イクラムさんが1686回を2日の日に聞いてくれてますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
チュリーちゃんも2日の日に聞いてくれてますね。1685と6回を拝聴。金曜の朝は秋のような爽やかさ。今日土曜日も湿度低め。スキちゃんご要望通り着払い送りで洗いましょうか。ご遠慮なきよう。あ、パンツ？
あ、
パンツね。ありがとうございます。パンツ、パンツ。
いや、誰にも洗ってほしくないです。
よしちゃんさん、叱る猫の単行本を梅田の紀ノ国屋書店で目撃。みっつぁんやすきちゃんの近くの書店にもすでに置いているのでは。チェックをしてみるのもよろしくてよ。叱る猫、カルネコ6月1日に発売。本？
叱る猫ってどういう意味？
わかんない。なんかそんな話したっけ？覚えてねえ。URL は貼ってあるな。叱る猫。ファウンド。画像がないじゃない。叱る猫、本だな。なんか猫の本の話したっけ？
ん？
記憶にないぞ。でこの後はもうツイキャスなんですね。コメントありがとうございます。みじみちゃんもうすぐ1700回、抽選会応募します。誰が抽選会するなんて言ったの？井口さん、アマゾンで紙パンツ売ってたよ。
ありがとうございます。
散歩さん、病院は寒い、寒いくらい、外も暖かいか、
あ、え、
外も、
どこが暖かいの？
外も寒いのか、エアコンのせいなのか。
ねえ、器用だよね。なんでわざわざ反対語で読むわけ？
脳内変換だね。
どんな変換しようの？
こんな変換。
なんかみっちゃん脳内変化、変換じゃなくて脳内変化みたいな。
散歩さんはもう晩御飯は出たのかな。もうあとは消灯を待つだけなのかな。
あ、病院なんだね。
そうそうそうそう、だから今日の WWDC が見れないのよ。
布団の中でこっそり見れるよ。
でも病院って看護師さんが見回りするじゃん。
眠れないっていう。
それにお散歩さん明日が検査らしいから今日はしっかり寝とかないとだよな。
大変だね。
ケイちゃん何何中全開？中を全開してどうする？お兄ちゃん一旦の頭の中の回路はショートだらけ？
ショートしとるだろうね。
ショートカットしたショートカット。
回路はショート回路がないかもしれない。
ショートする回路がないって。
脳内回路。脳の中に回路がないっていうね。脳内回路。
ジミーちゃんこのまま朝まで生配信頑張れ。
みんな寝るよ。みんな見たい人で喋ってる。
頑張れ。月ちゃんは夜更かしはせずに寝るのね。
明日は全体朝礼なんで。
朝、うん、
よう起きてませんね最近私ほんと。早いもん寝るの。夕べも早かったよ。テレビつけたまんま寝てました。
そうなんだ。
ええ、なんか暑いだけで疲れるよね。
まあね。ケイちゃんは寝ながら聞く睡眠学習か。
あ、今夜の、
うん、お散歩さん晩ご飯は6時。あ、もうそうか6時は早いわな。もう暗くしてます。見られないことはないと思うけどパケットが大変なことになりそうなので検査が終わってじゃあ右手が動くようになったらネットで見ます。まあ後からもう見れるからね。小白さん明日の朝ゆっくりニュースをチェックします。のぼしみさん短絡か。え、だから短絡する回路がないっていうのに。入院の経験はない。
羨ましい。まあ宣伝いいならしたくないよね。
まあね。
だが明日の朝にまとめて配信。まとめを配信だって朝。
朝そんな時間ねえよ。みんな起きてみなさい。
もうねみんな私らと一緒に年齢層上がってますからね。しょうがないな。
しょうがないから好きちゃんがするんだって。
しょうがないから。しょうがないから。
しょうがないから。
なんか月曜日のネタが2つぐらいあったよね。土曜日に何だっけ何だったっけ
何だったっけ何か
これ話したら面白いのにねとかって言ってたね。何だっけ
何だったっけ。
やっぱり忘れるよな。ダメだよな私たち2人ともはどっちかがちゃんとしとればいいの、ね、
絶対月曜日には忘れてるよなってその時言ったのは覚えてる、うん。
なんかね結構プライベート面白い話が出てくるのにね、なんでこういう話が空海の、あの収録の時に出らんのかねって言って話しとったよね、
うん、で何だったっ
け。朝ごはん食べながらだったっけ。
あ、
なんだっけ。ガストで
ガストで朝ごはん食いながら話してたのは何だったっけ。ダメだ。
そうよね、すぐ忘れるけメモせにはダメよね。そうそう、始めた頃は40代だったのにね、今30代だもん。
ほう、スキちゃんも回路がないな。
回路がない。私もひどいよ。なんか3つあんだけボケていこうかと思ったらどうも私も最近よろしくないですね、状況が。
だんだん僕がスキちゃんに寄せていっとうけんな。
違う違う、私があなたになんか寄せていきよ。 なんだっけ、
何だったっけかな、
忘れたっけ、なんだっけって本当に困っちゃうよね。
皆さんなんだっけ、
なんだっけ、
皆さんに聞いてもダメだな。
IC レコーダーを持ち歩きましょう。そうだよ、ボイスメモがあるじゃん iPhone に。
うん、まあ iPhone にもあるし、スキちゃんに IC レコーダー買ってあげたじゃん。
あれどこ行ったかいな、
どこやった
どこやったかいな、だって使う用事がないんだもん。あ、皆さん Amazon のタイムセールで何か買いましたかっていう話だったっけ、一つは。
あ、それ一つあったな、買いました
か。で、何が面白かったかな。
いや、みんなに聞いてみようっていう話をしとったよな。
うん、でもなんか面白い話じゃないっけ。
面白い話は違う話だったぞ。
そっか、うん、辛いね。なんで収録の時なんか冴えないよね。冴えない君と冴えないちゃんだよね、本当に。なんだろう、なんだった、静かにならないで、なんか喋んなさいよ。
いや、今思い出そうと思って考えてんだけどな。なんだっけ。GoPro 持ち歩きましょう。あれ。
GoPro って何？
ん？
GoPro って何？
アクションカム。あの芸能人とかがよく腕とか頭につけとるやつ、バラエティ番組でバンジージャンプしたりするときに。
それ何、何するために。
え、普段の行動を録画しておくために。
あれでいいじゃん、あの、
どれ、
あれ、ドライブマシーン、
ドライブレコーダー、
ドライブマシーンじゃないや。
ドライブレコーダーは基本電源を車から持ってくるじゃん。 GoPro はあのバッテリーで動くわね。1700回配信にリスナープレゼントしようって言ってたじゃん。
言ってない、そう言ってない、言ってない、それは覚えてる。
1700回配信記念にキャスターへプレゼントしようっていう話してたよな。
なんだっけ、気持ちが悪いね。
なんか面白い話だったよな。
ね、面白い、すごい面白かったのにね。残念、みんなに教えてあげられんで。ああ。そうそう、私はもう土曜日、そう、散々な一日だったんですけどね。
あ、土曜日。
土曜日散々ですけどね。
まず朝ごはんを食べようとモスに寄ったらまだモスが空いてなかったというね。そっから始まってるよね。
そうね、なんかね、すごい4時20分ぐらいに起きたのに、早起きは3問の得だって思っとったのに、何にも3問の得にならなかった。
各駅停車になったらお尻が痛いし。
各駅停車に乗ってね、出雲まで行ったんですよね、うん、今回2時間かかったもんね。
倍かかるよな、特急と比べると。
倍かかった、値段はあの、うん、半分なんだけどね。
距離的には、距離的というかスピード的にはそんなに倍はかからないんだけど、途中で止まるもんな、各駅停車。
そうそうそう、単線
だから行き違いとか追い越しとか。だから安いっていうのはあるけどな。
でせっかくさ朝早起きして安くに終わらせたのに、帰りのね特急がね、もう最悪だったよね。あのなんかね、2両の時と3両の時があるんだけど、なんかホームに上がったら 3号車のところに人がすごい並んどって2号車のところはもう学生がいっぱいおってけん、あ、3号車の方に並ぼうと思って見とったら、いつも電光のなんかの3号車っていうのがついてるはずなのについてないのに並んどるっけ、これ日が眩しいっけ、字が見えんのかなとかって思っとったら、あのレノさんみたいな喋り方する明らかに福岡の男の人なんだろう、声かけて気にさって、ここ自由席かなとかって言ってこられて、そうですね、でもね、なんかね、文字が出てないから三両なんですかね、みんな並んでられますよねとかって言って話していた、なんか入ってきたら2両だったっていうであ
の学生が多かったのはね、高校総体、
あ、うん、そうなんだね、
みたいです。
なんか普段なら自由席余裕で乗れるのに、もうすでにすごい人乗っとって、もう自由席人が溢れとって、もうしょうがないけ指定席に座って、お金520円プラスなーにーと思ったの。
だから僕が指定席で帰りって1000円あげたじゃん。
え、くれたっけ、ね、あ、割り勘にしようっていう、うん、
そうだよ、
あれはくれたんだ。へえ、
虫の知らせだったんだね。
そうでね、あのなんかあのイオンモール出雲でなんかあの土曜日からなんかあの祭事場でなんか水族館みたいなのやるっていうけ、うん、時間潰して、
1時間ぐらい時間潰したよな。
待っとってで入ったらなんかめっちゃしょぼかったよね。びっくりした。なんかドクターフィッシュがおるよとか言ってみっちゃんが言うけん、あのやったら足つけようとか言って、手だけみたいな、しかも一人一分とかって書いてあるし。でもね、一緒に手つけたのにみっちゃんのところだけあのドクターフィッシュがなんかいっぱいなんか群がってきとって、あの隣におった子供がね、みっさんの手見てビビっとったよね。私もちょっと、え、なんでと思ったんだけど、みっさんの手にね、異様に魚が詰まるけん、子供たちがびっくりして、なんか、呆然と見とったけど、あれが
食い応えがあったんだな。
なんだろうかね、ドクターフィッシュって。で、匂いがするの。なんだろうね、あの角質取ってくれる
とか
って、
確かに手はツルツルになったけどな。
なんでわかるんだろうね、
こんなんよ、なんでだろうね。井口さん、出雲豪津間は高速バス走ってないの？だって高速がないもん。
走ってないよ。わあ、本当だ、そう言われたらそうだね。まあ、やるとしたら路線バスの旅かね。
路線バスだと大田で乗り換えなきゃダメだよな。
大田と出雲はバスつながってる
のか。大田は確かバスがあったはずだよ。で、大田から西はバス会社変わるじゃん、岩見交通に。
岩見交通ね。まあね、車がなきゃね、本当に不便ですよ、うん、この山陰は。
ジミーちゃんも高校総体行ってきました。血の匂いを感じてるんだ。あ、でも怪我した指はつけてないですからね。
まだね、包帯してます。あの、そう、見た、あのちびた指、あの噛まれてちびた指ね、なんかね、こまめにね、その傷パッド変えとるんかって聞いたら、もう2週間ぐらい変えてないと。
あ、だってあの傷パワーパッドってある程度貼りっぱなしにしとくためのやつよ。
でもある程度が2週間はちょっと行き過ぎなんじゃないかと思うんですけどね。え、ケイちゃんいつも JR 指定席なの？
僕も JR は指定席に座るよ。
贅沢な。
だって自由席で並んで待つのって嫌じゃん。
いいよ、
座れなかったら嫌じゃん。
でも指定席ってさ、隣に人座ってくる可能性あるじゃん。
ああまあね。
やだもん。
でも指定席が相席になるぐらいなら自由席も当然相席だよ。
なんかやだ指定席。
もう必ず指定席取るけどな。
私もそんな縛りがあるの嫌嫌い。
ジミちゃん腐ってくるとかワクワク。ケイちゃん2週間。
え、江口さん赤が多いとかって書いてある。
どうなのね赤。いやあの女性ってハンドクリームとかつけるじゃん。あれを嫌がるんじゃないかなって思うけど、好きじゃんつけないの？あでも化粧するときに手に乳液とかつけてやるんじゃないの？朝顔にベタベタするの？
ベタベタ。あんたで言い方考えたらちょっと言葉がベタベタ塗る。ベタベタ。あの言い方もう感じが悪いから
ベタベタしてるじゃん。ベタベタベタベタベタベタベタベタベ
タ。ほらみんな2週間って長いとか書いてる
よ。大隅さん新幹線以外自由席。新幹線以外、
うん、新幹線はいいけどさ。
水パッド2週間張りっぱなしは長すぎ。お散歩さん特急は指定席、隣も買い占めたら。あ、2つ買えばいいんだね。
お相撲さんか。
ケイちゃん溶けてく、指溶けてく。
あ、じゃああの1700回のあのリスナープレゼントは3つの指の画像でどうだ。私は絶対見たくないけど、自分でもなんかグロいって言っとったじゃん、
うん、あまり見たくないな
自分の指なのね、うん、
だってグロいもん。
なんかもうね1ヶ月経ったのにね、えらいことですね、
うん、まあ、確かに1ヶ月過ぎたな。食われてから食ってねえっちゅうに。
いやこれはでも本当に
クラムさん、
これ何だったかな。
せめて1週間ぐらいで傷口確認しよう。あ、1週間ぐらいであの変えてますよ。
え、2週間
経ってる。あ、今は2週間経ってる。だから最初の1週間1週間は変えて、でその後2週間。
ほらだっけ1週間くらいで口傷口確認しようって言って、まあ、1週間後きに変えなさいっていう意味じゃん。
大丈夫大丈夫、ニョキニョキと生えてきてるから。不思議だよな、治るんだもんな。
皮膚を再生しようでしょ。そうそうそう。だってあの私去年か一昨年あの足の指の爪が全部取れてた。
はい。どこ引っ掛けて。
ことがあるけど、ちゃんと生えてきたけびっくりした。いやいや、パコって取れた。
それこそ腐ったんだね。
めっちゃびっくりしたもん。めっちゃびっくりしたけどちゃんと生えてきた。
まあ爪は生えてくるよな。
でも指って限界あると思うけどな。
だから完全に綺麗な状態にはな戻らんような気がするけどな。
うん。で私の知り合い昔事故して指第一関節なくなったんよ。で。あのなんか 腸、あの腸の腸の皮膚じゃない、
太もも、
ね、うん、ももだったかな、ももの皮膚とかをなんか移植しとるんだけど、あの本人の前では極力普通の顔をしとるけど、やっぱりすごいなと思うもん。
大体移植する言うと太ももだよな。
うんうんうん。
まあ結局移植まではしなかったからな。
いやもういい、年齢的にももういいんじゃないと思われたね。
そうなのかね。
左手だし、
まあ、これ右手だとね、なかなか大変だけどね。
うん、
それでも、う
ん、またね、みっちゃんがね、もっと怪我して痛い痛いとか言うくせに悪さするんよね、この手。
おとなしいもんだがね。もう一応触っても痛みはないけどな、しびれてる感じはしてるよ。うん、指先がね、
しびれてる、腐りよるな、つか指が伸びよるのかもしれんし、
お散歩さん、テレビで指先を失ったけどある粉末をかけて置いておくと生えてくるってやってた、何の薬かわからないけど、そんな指が生えてくる薬があるの。
ちょっと怖いね、それもまた逆に。
あ、でもね、あの病院で治療してもらった時に、なんかちょっと厚めのスポンジみたいなやつをその傷口に当ててくれたんだけど、病院の領収書に、
うん、
皮膚再生なんたらかんたらっていうのをどうも使ってるみたい。
あ、じゃあ再生するんだ、うん、
一番最初にやってもらったやつはね。
へえ。
だからその粉を振りかけてはくれなかったけど、なんかそれに似たようなものを病院では使ってるのかもしれないよな。
すごいね、医学は進歩しとるんだね。
ジミーちゃん、腐ってくるとあかんのでキッチンハイターにつけて消毒しよう。
昔はあの幼稚園とか
って、ね、幼土賃ってね、今もうあれ売ってないでしょ、見たことないぞ。今あの黄色いやつ売ってるよな。
だけ幼稚園、
いや幼稚園は赤いじゃん、
赤チンじゃん、それは。
幼稚園は、
幼稚園は黄色、茶色、黄色。
あ、だけ幼稚園は売ってるぞ、名前が違うかもしれないけど、赤チンを最近見ないんじゃない。
赤チンはみんなだね、うん、なんか昔は赤チンって普通だったけど、今なんか改めて赤チンって言うとおかしい、なんか笑いそうになったよ。赤チン、
なんで笑う、何がおかしいの。
いや分からんけど、なんかおかしい名前だなと思って。そうやって言う方がええのじゃん。違う、なんか赤チンって面白くない。なんかドテチンみたいなんだって。なんでな、別にそんなつもりで言ったんじゃないわね。何が18禁だ。普通のポッドキャストならここら辺はアフタートークだな。普通のポッドキャストならうち普通じゃないもんな、うん、
安心して。皮膚の再生促すスプレーとかある、どこずれの治療とか。
へえ。
琥珀さん、赤チンで膝真っ赤にしてたよね、子供の頃。そうそう、すりむくと赤チン、
してたしてた。そうそう、
あ、そうか、
今頃赤チン塗っとるかないもんね。
あの手の薬は水銀問題で消えたんじゃ。あ、水銀が入ってたんでしょ、赤チンって。
あ、そうなんだ。マーキュロクロム水溶液の属性。赤チン。赤い溶土沈気なんだ。
あ、でも成分は違うってことね。溶チンと赤チンは。
寒い。
寒い？マジですか。何こすってんの？
寒い気。汗こすっとった寒い気。
どんだけ部屋の温度下げとんの。
え、でも 26.1 度ですけど。なんか最近ね、クーラー苦手なんよ。暑がりのくせに。
贅沢も。
扇風機がいいよ。あの、一番ニトリが有名だけど、あの、今ひんやりする布団とか売っとるじゃん。
うん、
N クールとかで、 N クールはちょっと高いけど思って昨日島村に行って同じようなものを探したらありました。
安いやつが、
あのニトリよりはちょっと安いけどそれでも高いなと思って、うん、さらに安いの買いましたけど、あの触ったらひんやりしとるね、うん、本当に。あの枕カバーとかもある。だっけ、ひんやりの枕もあったけど、あの枕カバーだけっていうのがあったっけ、あ、枕カバーだけでいいじゃんって枕カバーか。
さ、ひんやりする枕よりは冷え方が優しいのか。カバーだけっていうのは、
だって枕はひんやりせんけどカバーだけあったら十分じゃない。
マクさん、マッカチンはザリガニ？マッカチンってなんだ？イクラムさん、最近はあまり消毒はしない。良い細胞まで殺してしまうから、水で洗浄。
へ
ぇー。けいちゃんひんやりシリーズ。ベッドパッド。枕カバーと抱き枕、冬でも使ってる。凍えるんじゃないの。
なんで冬にですか。
あ、冬は暖かいけどね、北海道は暖房ガンガンで。
北海道でひんやりシリーズってなんかすごい不思議な気がするんだけどね。
まだ開ければいいじゃんね。
本当だっけ。そう、いやー、なんかね、暑いと寝苦しいけね、うん、まあね、ちょっと使ってみようかなって思ってますけど、
うん、冬場は今度は違うのを用意しないけどね。
あったか、あるじゃんね、冬は冬だった
かね、ヒートテックの布団板みたいなやつは。窓開けても暑いよ、虫も嫌だし。あ、いや、今開けたら暑いだろうけど、いや、冬場の話だよ、冬場の話。
なんかもう北海道は涼しいとこっていうのがなんか崩れていきようとね、うん、
はい、ってなとこで、あと2分で90分になるんで、ぼちぼち終わっておきますよ。冬は歩くカエルがやってくる。あ、猫ちゃん。
いいな。
ミケちゃんも冬までに手なずけとき。
もうダメじゃん、1年経っても懐かない。
餌しか食わないと。
本当に、ね、面白いよね、あの三つあんが来とるときは本当なんかね、すごい固まるよね、三つあんの顔見て。本当にすぐ出ていくけど、あのこの間スカイプしてるときに、あの三つあんの画像を見せただけで固まっとった。おかしかった。すごい。
はい、ということで本日もたくさんの皆さんお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、空海 IT ニュース1687回6月4日でした。お届けしたのは
朝の目覚ましテレビで今週またあの2回じゃんけんしたらダブルチャンスでローソンのアイスコーヒーが当たるよっていうやつで、早速当たったけど自分が当たったのを1回も飲んだことがないスキちゃんですあですと
そのアイスコーヒーを今日は飲んでました。あの3つあんでしたそれではまた明日三四ただものだんだん。
ただものだんだん。
明日はやりますよ。
明日はやるの。
今週は木曜日はお休み、金曜日は多分ニュースは読まないけどツイキャスはするかもです。
顔出し。
顔出すかどうか分かんないな。それでは皆さんまた明日。
三四。
うん。
あ、もう言ったっけ。
Coming IT News.